で、まあ、こういうふうに石油問題一つ取りましても大変に我々は情報が不足している。しかしもっと一番この分かんなくなるのは中東の社会構造とそれに対応している人間の精神構造と、これは一番基本が分からないので、まあ、これが一番大きな、まあ、疑心暗鬼を生む理由じゃないかと私はまあそう考えるんであります。でこれは大変にこの難しいんでありますが、例えばまあ日本で中東について何か知ってるとすれば3点なんですね。まずコーランっていうのがあることは知ってる、これが1。十字軍っていうのがあることは知ってる、これが2。植民地になったことがあると、これが3。この3点だけはどうも日本は知ってるらしいんで、よく十字軍以来の恨みなんてことを言いますけど、これはちょっとおかしいんですね。で植民地時代云々って言いますけど、植民地時代ってのは第一次世界大戦と第二次世界大戦の間、大体その間だけで20年から30年、長くて30年。ですから、この3点だけからしかものを見てないっていうのは、いろんな批評を見るとよくわかります。で何が一番欠落されてるのかって、近代史が欠落してるわけです。で、イスラム史とこう簡単に言いましても、これ非常に膨大なもんでありまして、まあ、キリスト教史というのもこれはヨーロッパ史そのままではないように、またキリスト教といってもこれはもう実にこの、キリスト教という一つの概念でつかめるかどうかっていうと大変に問題があるわけですね。例えばエチオピアのコプト派のキリスト教と、まあスコットランドに住んでるカルビニストと同じ考えをしてるかって、これ同じキリスト教徒なんてのは到底言えないぐらい考え方は違うと。これそれぞれの文化とその普遍主義的宗教ってのは混交いたしますから、みんな違ってきて不思議でないわけです。同じイスラムといっても、この中東のイスラム教徒と例えばマライのイスラム教徒ってのは、これが同じイスラム教徒かいなとこう思うぐらい違って不思議でないです。だからこれ全部イスラムという形で引っくくるっていうのは大変危ない。ですから私は一応これを体制としてのイスラムと宗教としてのイスラムとこう分けるんです。まあ、この分け方も大変問題はありますけど、一応そう分ける。だから中国のいわゆる不意って言われる人ですね、海教と言われる人たちっていうのはやっぱりこの行動様式は中国人である。で、インドネシアのイスラム教徒の行動様式はやっぱりマライ系の行動様式であると、これは当たり前なんですね。これだからまあ変な言い方をすれば中国教徒のイスラム派というのがいるんだとこう見た方がいいような場合があるわけでして、これがいわゆる中東、ここのイスラム教徒ともう別と考えた方がいい。これはまあそれが当たり前なんです。それで少しも不思議でない。ですから中東という場合を考えた場合には、これは体制としてのイスラムの中の一部だとこう考えた方がいいんですね。多少ですがレバノンは一番この影響を強く受けました。だから最初に日刊紙ができたのもこれレバノンですね。それからあのヨーロッパが最初にあそこの大学を作ったのもレバノンで、フランスがサンジョセフ大学を作ってもう120年になります。ですから決してその短い歴史ではない。でアメリカはあのベイルートアメリカン大学を作って今年で95年ぐらいになりますか。これはまああの石油とは関係ないんだ、キリスト教徒ってのはどこ行ってもそのイスラムに対抗してこれに伝道しようという意識が大変に強いですから、それがまあこういう学校を耐えた理由ですから、フランスとアメリカの影響はレバノンがもろに受けたわけです。これは余談になりますが、この卒業生ってのはものすごく多くて、中東におけるインテリってのは大体この卒業生なんです。各政府の管理職なんて名簿を調べていきますと、このベイルートアメリカン大学のでって圧倒的に多いんですね。ですからアメリカはもう大変に大きな人脈を握ってるんです。中 で同時にこの中の優秀な人間を、これプリンストンの姉妹校なんでプリンストンに留学さすわけです。でプリンストンにおけるいわゆる東洋語学研究所長、これはまあアラビア語研究所なんですが、東洋語学って言いますが、ここ のずっと所長をした教授、今も引退されましたフィリップ・フリヒッティとしたレバノン人なんです。このベイルートアメリカン大学で非常な秀才でプリストンに留学をして、かえってベイルートアメリカン大学の教授をしてたという人をまた引き抜いて、アメリカの市民権を与えて、まあ、プリンストンの東洋研究所長にしてしまったわけですね。だからあそこには実にアラブ学者って多いんです。みんなこの人の薫陶を受けてますから、もう今では大体孫弟子の時代ですから。同時に彼らが築いた人脈ってのは大変なもんなんで、まあ、カーターなんてのはどっかから裏情報が絶えず入るわけですね。同時にこれ血縁社会ですから、その血縁集団と一定の接触を保ち、これはもうヨーロッパと日本が徹底的に違う面なんです。ですから例えば通産大臣が言ったって何もしてこないじゃないかと、油こいに行ってお辞儀してきただけだなんてよく言われますけど、日本でそういう批評したって無理だってことは私よく言うんですが。